대학원 다짱
오케이.
8月半ばというところ、たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。旧のお盆ってやつはね、ちょうど、うん、ね、はい、開いて開けたとこで、今日はね、北発送州館長、北発送州ってね、要は奈良の発送州が原点にあるもんだから、平安時代から都が奈良から京都で移ったでしょ。ちょっと奈良の地位から見ると京都の町は北にあるもんだから、
なるほど、
うん、北発送州って言うんだけどね、それは清水寺ね、清水の舞台から飛び降りたっていう清水寺の館主に森清範さんって今現在の館主で、それ清水寺っていうのはね、秘仏っていうやつを、まあ秘仏って清水寺の秘仏は観音様なんだけどね、観音様33年に一度御開帳なんだよね。でそのもともとこの秘仏っていうのはいつ頃からあるのかなって、なんでインド中国朝鮮半島に秘仏なんてないんだよ。
へ
で奈良時代にもないんだよね。
へ、
だから発送州ね、奈良で要は檀家を持たないお寺さんいっぱいあるんだけど、そこには秘仏なんかないんだよね。だから大仏なんて堂々として秘仏じゃないでしょ。
あ、はい、
それからあと千手観音だって、興福寺だとかさ、薬師寺みんなオープンなんだよ。
あ、そうですね、そのために作ってますよね。
そうだよ、だから秘仏なんてないんだよね。ところがね、平安時代になってくるとね、真言宗とか天台宗っていうね、密教が出てきて、そこに秘仏っていう考え方が出てきたんだよね。でその森清範さんのおっしゃるのも、ここが俺は うんと納得するんだけどね、秘仏を御開帳するってなんだって言うとね、いや、その要はね、心を解放してくださいよっていうことですよって言うんだよね。それは何かって、煩悩ってやつが108つあるっていうよね。で、まあそれを取り去ればね、心が会長となるっていうんで、要は秘仏の御開帳ってのは心の御開帳ですっていうんだよね。トンジンチって、まあ何でもやってきたよね。トンむさぼり。から人は疑いとか人をそしるとかで、知っていうのは無知だよね、知恵がないっていうかな、知識がないっていうか、でそのトンジン知を解放しなさいと、要はやったら何でもかんでも欲するなよ、むさぶるなよ、それから人のことを悪く言ったり、世間に対して、これがダメだあれがダメだって年がら年中批判ばっかりしてちゃダメだよ、それからやっぱり知恵知識がないとダメだねっていうことを、心の会長さえすれば、まあ仏に近づくってこういうわけで、じゃあ仏ってなんだって今度そこ行くじゃんね。で日本における仏っていうの、この森さんのお話、草木国土しっかり成仏っていうね、言葉がある。全てのものに仏やどんだよって、で物でも生きてるものっていうか、植物でも花でも何でもそう、鳥でも何でもそう、そこには命が宿ってるわけだから、その命とは何だっていうことを考えた時に、やっぱり自分の命とは大切にすべきだね、じゃあその大切にすべきだなっていうのは心にあるっていう論理が展開されるわけだよね。でまあその心の研究したグループにね、インドで 4,5 世紀の頃、心を研究したグループにね、ユガ行派って、ユガ行派、ヨガの元だよ、ヨガの元、ユガ行派っていうやつがあって、そこからヨガが生まれた。でそのサンスクリット語では心のことを、なんだ、アラヤっていうじゃんね、アラヤ、
アラヤ
式って、そうそうそうそう、まあ、時間の単位なんかにも荒屋敷って使うんだけど、荒屋ってね、でこれそれが中国語行くとね、蔵になるわけだよ、荒屋が蔵だから、三蔵法師の蔵だから、三蔵っていう何かっていうと、あれは経蔵律蔵、論蔵という要は3つの蔵を三蔵だから、三蔵法師っていうのは、俺たちは西遊記に出てくるお坊さんを三蔵法師って、あれ一つの固有名詞で使っちゃうけど、実は三蔵っていうものは何人もいるわけね、熊良寿三蔵、何々三蔵、何々三蔵、じゃあ三蔵って何だよ、今言う お経を勉強する、それから なんだあのそのお経を勉強したこと、お経自体を学ぶということ、お経をそれに対して注釈をつけるとか、それからいろんな知識を学ぶとかって、その3つがあるっていうんだよね。で、まあ、その荒屋ってやつを蔵と呼ぶということの中で、その荒屋の中には先祖代々から伝わっているものがあったり、自分が新しくそこに加えたりするものがあるから、その心というものはとても大事なものなんだよっていうことなんだよね。それでその観音様の話へ戻るんだけど、あの清水寺のご本尊秘仏の観音、観音っていう字を書くと見る音と書くじゃんね。で、音は見えないで、でもその見えない音を見ようとする、つまり自分の心、蔵を通して、荒屋を通して、その、音というもの、つまり見えないものを見ようとする。その見えないものっていうのは、人によってその見るものは異なってきちゃうから、そういう中で自分というものをちゃんと鍛えていかないと、見誤っちゃう状態が起きるぞっていうことをいろいろ教えてくれるっつうんだよ。俺ね、確かに抽象的なことなんだけどね、もうそれはよくわかるなと思うだよね、この頃。あの寺山修司がしょうもない本なんてないよって、しょうもない読み手がいるだけだって。でも面白いだろ。本当にそうだと思うよ。あの何でもね、本にする、文にするってね、しょうもないって言うけどもね、それはその人の、ね、考え方とかね、その人の心が出るわけだよ。で、小説ってのはいろんなことに擬人化したり、あるいはそのある人をなんかモデルで作ったりして、いろんな時の流れ、行動、いろんなものの変化をずっと追ってって、その時のこう心境の変化だとか環境の変化だとかっていうことを追求するでしょ。で、そういう中でね、今で言う寺山修司やっぱりいいこと言うなと思う。しょうもない本はない、しょうもない読み手はおると。やっぱり俺たちがいかに本を読むかっていう、その読み手としての心構えを醸成しないとダメかなって思うし、それからね、今の蔵を、つまり荒や心を通してものを見るということね。で、だからそこで猫に小判って、そういう言葉も生まれてきてるっていうんだよね。猫に、だから猫に小判見せたって価値わかんねえって言うんだよね。でもその通りなんだけど、まあもっともね、お金の価値がどうでもか、何なんだ、どうでもいいかなと思うんだよね。それからあのもう一つね、診療っていう言葉があるでしょ。でも診療っていうのは体の状態は見てくれるけども、
お医者さんの診療、
はい、それはお医者さんの診療っていうのは体の状態を見てくれるけども、心の状態までは見てくれないよね、その段階では。ただあそこがありここがありって言った時にね、実際には、ああ、ちょっとが食いすぎましたね。ああ、ほら、昨日、なんで風に当たって寝たでしょとかって、まあそういうことも体の状態見てくる。でも今に、もしそこにね、観音様がおられたら、この人はなぜこんな病気になったのかっていう、精神、今、でもそれが今すごい医者の世界でもね、あの、精神的なものを見る先生方いっぱい出てきてじゃんね。で、診察というのは、ただ体を見ることではないと。要はその心の状態を見るっていうことを、本当重きを置くお医者さんも出てきてくれたよね。ほら、ありがてえなと思うんだよね。まあ、これは日本の文化の中でね、お米っていうやつを作りながら、定住の生活。これ、弥生時代からでしょ。その前の縄文時代って言われた縄文文化っていうのは狩猟文化だよね。いろんなもん、そうでしょ。要はあるものを取って、食料にするとか。でもそこに、だからムービングピーポーじゃね、移動するじゃん。アメリカ人なんかムービングピーポーの最たるもん、街がすぐなくなっちゃって、新しい街がすぐできちゃったりする。だから土地もあるからだろうけどね。まあそんな中でね、このお米の栽培っていうやつが定住してきた時に、俺たちの生活っていうのは自然への敬意っていうやつがそこから生まれてきてるっていうことを書いおっしゃるのね。ああ、それもそうだなと。お米ができて、きちっとお米というやつが収穫されれば、次の年食うに困らない。ところが、天変地変があって、自然災害があって、お米が実らない時には、そこには飢餓という、もう大変な状態が起きてくるよね。 だからその定住文化どこの詐欺じゃなくなっちゃうっていうんだよね。だからそのそういう中で自然に神がいる、要は神とは何だっていうところに重きがいって、もともと日本の持っていた神道というものと外国から来た仏教が神仏集合として日本人の良さを作ってきた。で、神仏集合の宗の習うという字、集合の宗習うという字、これは重なるって意味だから、だから仏と神が重なって合わさって俺たちの生活を、なんか律してくれてる。でもキリスト教とか、まあ、あのイスラムのようにこうでなければならないということでもないというところに日本人の生活の良さっていうのがあるのかなと。で、だからそれを特殊にこうでなければならないとやっちゃうとオウム真理教みたいになっちゃう。で、まあそのまあどっちにしても八百万の神が姿を変えて仏となって現れたって本地垂直って言葉なんだけどね。だからそういう言葉がね、まあ俺らの生活の中に入ってきてるんだから、まあ自然に感謝しながら人を思いやりながらっていうこと、この旧お盆、お盆っていうのは先祖の御霊に、我々が感謝を捧げるという日で、御霊を慰める日である。まあ、お盆っていうのは大事な行事だよっていうことを今日伝えたかった。